本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野浩二です。
今日はね、6月28日の、
月曜日、
そうですね、15時51分です。
ちょっと前回から間がないですが、やっと課題本が読めたので。
読み始めたら割とすぐだったんじゃないですかね。
そうですね。あと、そうですね。今日もでも、松野商店ではなく、西荻窪の自宅からお届けしています。
はい。
私、太宰治賞ってすごく詳しくてですね。
はい。
あ、今回の課題本が、太宰治賞の最終選考ノミネートの作品なんですよ。渡辺豪太さんの、この声っていう小説で、筑摩書房から出ています。で、太宰治賞というのは、筑摩書房と、あと三鷹市が提携してやってる賞なんですね。
はは
で、私たちが大好きな、こちらアミコも、もともとこの賞の受賞作です。
おー、あの大傑作、こちらアミコですね。今村夏子さんの。デビュー作、はい。
で、私たちが取り上げたものだと、他にも、ほら、あ、どう忘れしてる名前が、錦見絵理子さんの小説で、
なんだっけ、
ガール、なんだっけ、ガールズ？
背中、女の子の背中の絵のやつですよね、表紙が。
そう。僕、すごく、その年の一番にした場合にタイトルがとさせてこない恐ろしさですね。
ちょっと待ってね。はい。だいぶ前だからなぁ。
ガールズが、リトルガールズだ。
リトルガールズ。
はい。
ですね。
リトルガールズはすごく僕好きな小説で、その年のベストワンにしたことがあります。
2018年の11月ぐらいに読みましたよ。あ、その発売直後に。
そうですね。それで、あとそのほら、ゴミの、こう、仕事してる芸人さん。
はい、滝沢さん。
滝沢さんが、
はい。
文学界新人賞の最終選考に残ったんですけど。
あ、小説も出したんですね。
そうなんですよ。それで、その時に僕が、あ、太宰治賞だったらよかったのにって言ったことがあるの覚えてます？
全然覚えてないです。
で、なぜそう言ったかっていうと、別に太宰治賞の方がレベルが低いって言ってんじゃなくて、あの、文学界新人賞って受賞しても本にならないことがあるし。
あ、そうなんだ。
そうなんです。で、太宰治賞は逆に、最終選考に残るともう活字になるんですよ。で、最終選考作だけを集めた小冊子が毎年出るんですね。
お
ー。で、今年も送っていただいたのですよ。で、太宰治賞2021っていう名前の、小冊子があって、
はい、
で、私、ずうずうしくも去年のも送っていただいたんですけど、2020年のがあって、
はいはい。
それに今回のその、この声の元になった作品が収録されていました。
はぁ。
で、読み比べていました。あの声で言ってっていうタイトルだったんです、もともと。で、その話はちょっと後でしますけど、
はい。
まあ、そんな感じで私、太宰治賞は、割とパーティーがあった時代には、今ちょっとコロナでパーティーないんですけど、
うん、
パーティーにも行ってたし、
お、
全然実装、関係ないのに一応筑摩書房から本を出してる関係で、
はい、
あの簡単短歌の作り方とか出してる関係で、何かとその受賞パーティーにはずうずうしく行ってたっていう
ご縁がある。インサイダーですね。
そうなんですよ。だから、あの、変な話だけど、知り合いが最終選考に残りそうって話も聞いたことあるし、あの、なんかそういう意味で、あと自分が応募しようとしたらやめろって言われたこともあるんですね。
やめろ、あんたはもうインサイダーだからダメだみたいな。
あの、だって本も出してるから近くから、あの、それで怒られたこともあるんですけど、まあそんなご縁もある賞なのですよ。
はい。
なので、それもあってちょっと芸人さんの書いた小説ってことで興味があって課題文させていただきました。
ははは、そんな理由がありましたか。
そうなんですよ。 どうでしたか、小泉さんは。
僕はですね、面白く読みましたし、ストーリーもとても面白かったんですけど、最後結構、ね、はい、突き放されたまま終わって、
あ、はいはい、
ちょっとね、読後感があまり良くなかったっていうのはありますね。
それがですね、実は、
はい、
書き直す前の方がもっと読後感悪いんですよ。
なるほど。
これはかなり書き直して読後感が良くなったバージョンなんです。
あ、そうですか。
はい。で、選考の、ね、で、選考委員の言葉もみんな、結末の読後感が悪いとか、
ああ。
なんか面白く読んでたのに最後はどうなってしまったのかとかいう意見が多くて、
はは。
で、それで書き直したのがこの本なんですね。
なるほど。
でも、確かに、なんだろう、僕このだからちくま消防とはインサイダーなので言いにくいんですけど、
はい、
帯文とか違うんじゃないかなと思ったんですよね、うん、売り出し方が、
うん、
でね、夢は諦めない若者たちの物語って書いてあるんだけど、
はい、
まあ、確かにそういう話じゃない、夢は諦めない若者たちの物語。そうなんですよ。だけどもっと言うとミステリーじゃないこれ。
ミステリーであり、そうですね、サスペンスでもありますよ。
で、私がちょっと期待する太宰治賞のイメージとはちょっと違くて、
はあ、
むしろミステリーの小説好きな人が読むと、
はい、
ハマるんじゃないかっていうのがまずすごく一つあったのと、
太宰治賞にしてはエンタメだってことですか？
うん、それもそうですし、あとね、これ言うともう、なんて言うんだろう、この話ってさ、ネタバレせずに喋るのが難しいじゃないですか。
難しいですね。
だからちょっと困ってて、どうしても本と雑談ラジオ友の会の方で、
はい、
ネタバレでまた話し直すしかないのかもしれないと思うんですけど、
えー、
でもなるべく言える段階で言ってみると、前回もちらっと言ったけど、三人称で書かれてるんですよね、この小説。
そうですね。
で、三人称っていろんなレベルの三人称があって、僕がとか私がっていう一人称に近い三人称もあるし、
はいはいはい、
この小説最初の方はその一人称に近い三人称かと思いきや、途中から神様の視点になるんですよね。
そうですね。主人公が不在の場面がありますもんね。
あるんですよ。で、まあ、ちゃんと注意深く読むと最初からそうではあるんだけど、
うん、
途中まで一回も視点がぶれないから、
ええ、
あ、これは主人公に近い視点の三人称なのかなと思って読んでいたら、
ええ、
あれ、この章急に全然関係ない主人公が知らないエピソードが出てくるなとか思い始めたら、
ええ、
結末でものすごく視点が入り乱れていくから、
ええ、
ちょっとそこがやっぱりちょっとびっくりするんですよね。
なるほど。
それで、ただこれ僕ね、映像化するといいと思ったんですよ、実は。
はい。
映像ってさ、別に視点が入り乱れても平気じゃない？
映像は一人称とか三人称とかないですもんね。
ないですからね。で、ほら、運命じゃない人って覚えてる？
あ、でも、ナレーションで一人称になる場合はありますね。
あります、あります。映画で運命じゃない人っていう映画があって。
それ見てないですね。あ、見ました、見ました。ラストでびっくりさせる作風の人のやつですよね。
そう、そう、そう。そう。で、内田賢治さんの作品ってそういう作品が多いじゃない？内田賢治監督ってそんなにいっぱい撮ってないんだけど、どの作品も結末でびっくりさせるんですよ。
そう。
だから、この監督とかが映像化するとすごく似合うと思ったんですよね。
なるほど。
だから、この小説、僕が人に勧めるとしたら、ミステリーと思って読んだ方が楽しめるんじゃないかってことと、あとだから漫画とか映像だと、その人称のなんていうのかな、神様視点って別に気にしないから、
はい、
小説だとそこがすごく気になっちゃうなっていうのがちょっと正直なところでした。
そうですね。
うん。で、ただ、後でその著者の方のことをちょっと調べたら、
はい、
割と回文についての本も出されてるし、
あ、途中で回文の名人が出てきますもんね。
はい。あと元スポーツ新聞記者っていうことでスポーツにも詳しかったりとか。
そうなんだ。
そうなんです。くしくも私たちが前回取り上げた野球の小説、
はい、
108ともちょっとリンクするというか、
はい、
野球好きの人の書いた小説という特徴があるんですよね。
あはー。
その辺はどうでした？僕野球全く知らないので、小泉さんは野球好きの部分はどう読んだんだろうと思って。
僕は野球は、そのものよりも、創作の野球が好きなんですよ。漫画とか小説とか。
ああ、はいはいはい。
ドキュメンタリーとか。
はい。
そういう。そう、だからね、本当に野球の試合を一本丸々見るのを楽しめるようになりたいって憧れがすごいあるんですけど、いつも飽きて、
うん。
やんな、別のことし始めたりするんですよ。そこが本当の野球好きになれない、なんか、恥ずかしさみたいなところがありますよ。
なるほど。僕はね、自主的に野球をね、5分以上見たことがないぐらい野球に疎いんですね。だから、まあそういう意味ではとてもこう、あまりいい読者ではなかったのかもしれないんですけど、
はい、
ただ正直言うと、その、結構ね、休み休み読んだせいなのと、
はい、
あとその、帯状疱疹で苦しみながら読んでたせいなのか、途中でね、全体の構造が分かっちゃったんですよ、僕。
へ
ぇ。で、やっぱちょっとびっくりする結末じゃないですか、これ。
そうですね。
だけど、その、丁寧に書いてあるせいで、かえって、あ、これってここが、ポイントになってるんじゃないかなと思うところに気づいちゃって。
それは冒頭のあの、声優さんの師匠の言葉とかからですか？それはね、ちょっと、
あのね、なんかさ、まず小説の冒頭で最初から、不穏な感じがずっとあるじゃない、
うん、その。そうなんですよ。
お師匠さんが自分に
対して。あいつは許せないって言って。
そう、そのことがあって、何が許せないのかなと思ったときに、割と、細かくは分かんなかったんです。全部のその、最後の解説的な部分で、明かされた事実が全部分かったわけじゃ全然ないんですけど、多分こっち方面のことだろうなっていうことは分かってしまったのね。
なるほど。
だから、その、ああ、やっぱりって思っちゃったのと、だから、ああ、だからどっちかというと、だからミステリーの作り方みたいな、その、こういう構造の仕掛けを、こういうふうに鮮やかに解いてみせて、はい、みんなが、えって思うっていう話が好きな人には、すごくハマるんだと思ったんですよね。
はい、
で、僕はちょっと、太宰治賞にはそうじゃないものを期待しちゃってたところがあって、ただ、太宰治賞って今までの受賞作でもこういう結末でびっくりっていうパターンが割とあるんですよ。ちょっと作品名言うとネタバレになっちゃうから言わないんだけど、たまたま読んだ受賞作のうちの2つぐらいが、途中までは読者には明かされてなかったことが、結末の方で明かされてみんながびっくりして読み直すっていう、構造を持ってる小説だったのね。
はいはい。
だからもしかしたらこの著者の方はそれ知っていて、あ、太宰治賞こういうのが結構評価されてるって分かった上で応募してるのかもしれない。だから、あれちょっとマイクが聞こえなくなったな。
あ、僕聞こえますか？もしもし。
聞こえます？
マスンさんの声聞こえます。ずっと聞こえてます。
よかった。うん、だから僕が勝手に期待してた太宰治賞と違うと言いながらも、ある意味太宰治賞ど真ん中なのかもしれなくて、
はあ、
錦めり子さんは違ったけども、他の受賞作で評判になった作品っていうのは、本当に途中まで読んでたものとまるで違う、え？騙されたっていう作品なんですよ。
はあはあはあ、
で、それはもう僕がいつも言う、なんだっけ、呪術トリック。
はい。
すごく言葉が弱くてバカみたいですけど、呪術トリックって言い方があるじゃないですか。
ありますね。
で、多分昔は、ちょっとアンフェア、フェアじゃないとされてたけど、今はもう流行っちゃったから、そんなにそれで怒る人もいないんだけど、わざと、ある描写を伏せたりとか、
ですよね、
わざとその情報をその時点で明かさないでおいて、読者をちょっと騙して、
うん、
読者を違うところに気をそらせときながら本当はこうでしたっていうのがそれじゃない？
映像だったら成立しないよみたいなことですか？
ほんとね、映像だったら、でも例えばさ、ほら、有名なシックスセンス、
はいはい、
とかも、ちょっと近いような気もするんだけど、あれもさ、落ちちゃうとさ、ダメじゃない？映画として。
そうですね。
あれを人に勧めるときにさ、実はオチでこうなんだよねって言ったらみんながっかりじゃない？
はい。
で、僕その、オチを言ってがっかりっていうタイプの小説がちょっとあんまり人より好きじゃないんですよ。
ほ
う。あの、僕の好きな劇団、中郷っていう劇団は、
はい。
演劇が始まる前に全部のあらすじを言うんですね。わざと。でも、その、話がどうなのか全部明かした上で面白がらせるっていう演劇なんですけど、
古典みたいですね。
で、最近好きだった大豆田とわ子と三人の元夫ってドラマも、
はい、
冒頭でダイジェストみたいなものを喋っちゃうのも、ナレーションが。で、こういうことがある、こういうことがあるってことを言った上で、細かく伝えると、なるほどっていうドラマだったのね。で、僕は割とそういう方がちょっと自分は好きな方があって。
刑事コロンボはどうですか？最初にもう
犯人。そうそう、刑事コロンボ大好き。だから、刑事コロンボはもう犯人が分かってるじゃない。
そうそうそう。それにどういうふうにコロンボが迫るかっていう話ですよね。
むしろ僕はミステリーで好きなのは刑事コロンボだけって言ってもいいぐらいなのね。
なるほど。
うん、だから僕と違ってその、叙述トリック、
はい、
叙述トリックが大好きな人はすごく面白いと思うから、
うん。
あの、ぜひ読んでほしいと思うんですよね。
はい。
うん、ただ、ね、ミステリー、うん、
あ、はいはい。いいです。
ただ、ミステリーに詳しい人だとどうなのかな、かえって気づいちゃうのかな、わかんない、その辺は。
まあ、僕はなんかあるなとは思ったけど、まさかこうだとは思わなかったですよ。
うんとね、うん、僕ね、多分ね、自分の性格上の問題だと思うんだけど、
うん、
例えばさ、僕、アルコール飲まないじゃない、僕。
はい。
で、僕にとってアルコール飲む人って、飲んでる時に記憶をなくしてひどいことする人ってイメージなのね。で、まずそれがあるから、その主人公がアルコール飲むっていう描写があって、
うん、
ちょっと記憶がなくなるとか書いてあったじゃない？
そうですね。
そう、その時点でね、怪しいと思ったんだよね。
あ、
うん、まあ、これは全然ネタバレじゃないと思うんだけど。飲むん
ですけど、二日酔いは大嫌いなので、そんなに記憶なくすのなんてもう10年に1回あるかないかぐらいですよ。
そう。まあ自分も実はショートソングって小説書いた時に主人公がアルコールで記憶なくすって描写を書いたんだけど、本当は自分ではそんなこと人生で1回もないので、なんかだから、そのことがわざわざ書いてあるってことは何か話の根底に関わることだろうとちょっと思って読んじゃったんですよ。
なるほど。
うん、だから、まあ、ね、まあそう読んだとしても、全体のその不思議なトリックみたいなものはよくできてたからわかんないとは思うんだけど、うん、だってさ、読者が最初に気になる謎っていうのは、その、主人公が元相方に脅されるっていうところなんだよね。
そうですね。
そう。その辺はどうでした、小泉さん。
そこはね、まあそんなに、あの、まあオチに関わるからあんまり言えないですけど、
うん、
あの、ひどくなくてよかったなって思いました。
あ、そう、でもこの話って読み始めるとさ、まず、あの、芸人である主人公が、
はい。
もっと相方にもう一度コンビ組もうよって誘われるんだよね。
そうですね。
で、その時誘われるならまだしも脅されるんだよね。
そうそうそうそう。
お前の秘密をばらしてしまうぞ。
しかもなんかでも大した秘密じゃないじゃんって思って。
まあね。でもさ、そのさ、ちょっと面白いと思ったのがさ、そのコンビ組んでくんなかったら秘密をばらすぞってさ、
はい。
ちょっと可愛らしいと言えば可愛らしいじゃない？
そうですね。
うん。あの、ダダッコみたいな。
執着するのって、なかなかすごいことですよね。
うん。で、あの、でも主人公は全然こう、コンビ組みたくない。
はい。
っていうところが話のキーになっていて進むんだけど、なんかそこが、そこに気を取られてると案外そうじゃないっていうところに驚きがあるんだよね。
いろんな側面があるから楽しんで飽きずにずっと読めました
よ。そう。だから仕掛けはすごく緻密で、いろんな仕掛けがあるから、だってすごく頭のいい感じがしますよね、作者の方がね。
そうですね。
うん。あの、あとさ、こう、怪文が出てくるじゃない？何かと。で、僕ね、怪文って、短歌の世界だと怪文得意な人結構いるんですよ。 いや、僕、多分人より回文本をいっぱい読んでるタイプなのね。
回文本なんか一個も読んだことないですよ。
いや、僕いっぱい読んでて、短歌で回文になってる短歌も結構あるんですよ。
あ、
で、この方のね、回文本も多分僕見たことあった。忘れてましたけど、うん。で、この本のタイトルもね、すぐ回文と思ったのね。
うん。
え、この声、この声、え、この声、
回文なん
だけど、
うん、
なんかね、多分脳みその癖で、回文に気づきやすい人とそうじゃない人がいるんですよ。
全く気づかないですね。
で、短歌もそうで、五七五七のリズムとかにすぐ気づくタイプの人と、案外気づかない人っていうのがいたりとか、あとほら、ラッパーでさ、すぐ韻を踏める人っているじゃない？
そうですね。
多分脳みその癖なんだと思うんだよね。で、だから、この方はそういう、回文がすぐできてしまう系の脳みその人で、多分こういうトリック的なこと得意だと思うから、
うん、
普通に僕はこれはミステリーとかの編集者の方がそういう仕事依頼するといっぱい書けそうな気がしました。
そうですね、
うん、だからあとは本当にさっき言った運命じゃない人の監督とかの映画化原作に向いてるなっていうかな感じですかね。
はい。ただね、僕は楽しく読んだんですけど、そういう世の中であり、そういうあれなんですけど、僕は夢っていう言葉が本当に好きじゃないんですよ。
ああ、小泉さんっぽい意見ですね。
だから
小泉さん、天才も嫌いだしね。
天才も嫌いですし、そう、夢とか、うん、夢って言葉って別に夢を目標って言葉と取り替えても成立してする使い方の人が本当に多いじゃないですか。
うん、まあね。うん。
なんで目標って言わないんだろうって思う。
それは小泉さんが漫画家として着実にやってきた方だからそう思うのかも。
いえ、だってさ、夢って叶わなくてもいいってことが後ろにある言葉だと僕は思ってるんですよ。
あ、それはぬるいと。
そう。
でもほら、よく言うよね、その、夢に日付をつけると目標になるみたいなこと言われない？
まあ、それでも、それならそれでいいんですけど、だから、なんか、高らかに主人公が言うじゃないですか、僕は夢は諦めたくありませんっつって。
まあ、そこがでもこの話のテーマでもあるんだよね。
だから、夢なんだって思うから、なんか最終的にな部分で僕はなんか、あんまり乗り切れないなっていうのもある。
なるほど。なるほどね。まあでも、その、なんていうのかな。僕はただ、ちょっと芸人活動を2年間だけしたという感じから言うとね。
うん。
芸人って、その、いろんなレベルでの難関があって。
はい。
例えばこの、渡辺さんは、レム色っていうコンビで、M1 グランプリ準決勝まで進んだということらしいんですけど。
すごいですね。
うん。でも、準決勝まで進んでも、まあ、回文本は出してらっしゃるけども、コンビは解散しちゃったわけですね。
まあ、決勝まで行ってもね、売れなかったり解散する人もいますからね。
うん。で、ほら、僕がやってたトリオのうちの、僕が抜けた後の、コンビになったスッキリソングっていうコンビが、
はい、
結構その最後のは活躍してて、今年ブレイクする芸人ベスト3に入ったこともあったのね、当時。
すごい。うん、
でもそのテレビで今年ブレイクする芸人ベスト3に入った時点ではもう解散してたんですね。
なんと。
解散っていうかもう一人が逃げちゃったんだけど、だからそういうことを見てるから、
うん、
ちょっと芸人活動は、ちょっと夢っていう言い方したくなっちゃうのかもしれない。
そうですね。漫画は夢じゃないけど、うん、芸人は夢だ。
だってこの人は、その主人公は、ある一発屋の先輩のことが出てくるんだけど、でもそこもちょっとさ、トリックだったよね。
そうですね。
ね。本来この話するときにはこの話出てこなきゃおかしいよってとこでわざと捨ててたよね。で、だから帯に出てくる、こう、一発をバカにするな。バカにするなら俺をバカにしろよ。俺も芸人だけど、一回も出てねえんだから、ゼロ発屋より一発屋の方がすげえんだよ。 いくらでも馬鹿にしろよっていう帯文なんだけど、
うん、
これがまたちょっと仕掛けになってるんだよね。
そうですね。
うん、で、それで、ただこの人の場合、主人公の場合は一発屋を目指さなかったというか、そのチャンスを断るじゃない？
そうですね。その時点ではそういう考えじゃなかったんですよ。
そう。だからそこは、ただ売れればいいってもんじゃないんだっていうプライドがあるわけですよ。うん、
自分のなんかこう、売れたい理想があって、そこに、そうなりたいわけですよね。
で、だからそれに関しては、やっぱりちょっともしかしたら目標じゃなくて夢って言いたくなっちゃうのかもしれない。だから、どんな方法でも売れて稼ぎたいとかじゃないわけじゃない。
さらにね、夢っていう言葉を口にしていいのかっていう最終的なオチの部分ですけど、なんかそんなこと言ってられないぐらいひどいってこと思っちゃうんですよ。
まあね、そうかもしれません。
そう。その立場にお前まだないだろうって思う。
まあそこで言うと、小泉さんが大好きな地下芸人。
はい。
地下芸人の結末の方が、
はい。
ほら、カズレーザーさんの解説では厳しいことをおっしゃってたけども、でまだ、二人がこれから売れる可能性もあるんじゃないかと思わせる結末だったよね。
そうですね。
その辺はね、ちょっと僕は、だから、叙述トリックが得意じゃない関係もあって、
うん、
不満的なこと言い始めると、たくさん言ってしまいそうな小説ではあったんだけど、
はい、
難しいな。だから、どこをどう面白がるかで、もしこれが映像化されてたらすごく好きだったかもしれないと思いました。
なるほど。
太宰治賞の選考でも、前半のその、例えばさ、芸の一個一個ちゃんと書くじゃない？
あ、ちょっとすいません。電話かかってきた。はい、ちょっと待っててください。
はい。
もしもし、小泉です。はい、どうも失礼しました。
いえいえ、お電話が済んだということでね。
そうですね。お恥ずかしい。
あ、でね、太宰治賞の選考委員の方たちも、
はい。
前半途中までがすごく面白いって書いてらしてて、で、ちゃんとさ、お笑いの芸のネタを書くじゃない。
そうですね。
その態度はとても素晴らしいですよね。すごくいいネタをやったって抽象的に書くんじゃなくて、
そう。
あるネタのさ、遂行案みたいなものもやるじゃない。
はい。
そうやるならこうじゃないかっていう。
うん。
あとは、自分が声優、まあ、とある主人公の芸人が、有名な声優さんと出会うことから話が始まるんだけども、
はいはい。
その声優さんも実は芸人活動したことがあって、お笑いにうるさいんで、
あ、そうですね。その師匠の方ですね。
お笑いにうるさくて、
ええ、
ダメ出しをしてくるんだよね。
あれちょっとね、聞いてて聞くに耐えない感じがありましたよ。
うん。で、僕は正直あの人が言うような、声優の師匠さんが言うようなね、お笑いの正解みたいなのが嫌いで、
俺も、
なんかそんなのさ、別にそれが、例えば芸人界の中でこれが正解ってあるじゃない。さんまさんとかも言うじゃない。
そうです。
だけど、それ僕すっごい苦手なのね。そんな別に、そっちに行かなくてもいいじゃないかと思ってる。
世界ほどつまらないですけどね。
そう。だから、すごい教科書的なお笑いのそのセオリーみたいなものがすごい苦手で、だからそれは、すごくこの、師匠のダメ出しには嫌悪感を覚えながら読んでたんですよ。で、ただ、それをちゃんと描くことが、すごくこう誠実な感じがして、僕が昔好きだった荒井千尋っていう人の復活祭のためのレクイエムっていう小説があるのね。
はい。
復活祭のためのレクイエムってつまんなそうなタイトルでしょ。
まあ、復活祭に馴染みがないですもんね。レクイエムもあまり馴染みがないし。
でも本当は大爆笑の小説なのね。
へー。
群像新人賞を取った。 ものすごい好きな小説なんだけど笑えて、それは主人公がコピーライターで、ずっとコピーを考えてるって小説なんですよ。で、全部コピーが出てくるの。失敗作も、
うんうん、
完成作も出てくるんですよ、
うん。
で、それもすごく良かったのね。その、ちゃんと悩んでる過程が描かれて、
うん、
これはダメ、これはいいっていう風に判断が全部出てくるっていいなと思ったんですね。
はい。
っていう意味で、この小説は、そのご本人がやってらした芸人活動のことを活かしながら、ちゃんとネタを一個一個書いてるところとか、ダジャレっていうかその、
回文
も、きちんといっぱい出てくるしね。
はい、
そういうところでは、もう、ご自身の武器を最大限に活動してるっていう感じがして、
はい、
そこは素晴らしいと思いましたね。
そうですね。
うん、そう。まあでも、あとは、これ以上話すとネタバレになっちゃうので、読みたい方はこのぐらいにしておいて、その、ジョジストリックが好きな方はぜひ読んでほしいですね。
そうですね。とても、面白かったですよ。
うん、僕はちょっと途中で、その、帯状疱疹で寝込みながら読んだせいで、こうなっちゃうんじゃないかなと思ってたのに近かったので、結末が。
はい。
もうちょっと、無心に読めたらよかったな。
なるほど。帯状疱疹はその後大丈夫ですか？
未だに薬を飲んでいて、で、一月分の薬をもらってきたんですけど、まあ、3種類の薬を今飲んでる段階ですね。で、頭の中にできたかさぶたはまだちょっと残ってて、その、帯状疱疹ってかさぶたになって取れて治るんですけど、人にうつる心配もないんですね。だけど、ちょっとチリチリっていう痛みが時々出るって感じです。
なるほど。
前回熱く語った帯状疱疹気をつけてほしい問題は、ぜひ皆さんも自分のこととしてね。自分のこととって考えてほしいですね。
はい。じゃあ、この辺にしましょうか。
そうですね。じゃあ、ちょっと動画が2つに分かれましたが。
はい。お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
で、友の会だったので、2つに分かれてないんですよ。
うん、あ、そうなの？
はい。
それでね、本当二つに分かれてないの？
分かれてないんです。一時停止して再開したので、ついたまんまなんです。
よかった。それでね。
はい。
一応友の会の案内をします。
はい。
本と雑談ラジオは、月額300円の本と雑談ラジオ友の会というのがあります。
はいはい。
で、それに入ると、その、なんて言うんでしょう。そこだけでしか聞けないトークが聞けます。
はい。
で、どっちかっていうとネタバレがある時とかは、そっちの方だけでネタバレを話します。
はい。
で、あと、その、今日みたいにこう収録してすぐに、友の会だけで一旦公開して、後に小泉さんがポッドキャストで無料公開するまでの期間は、
そう。
友の会だけで聞けますので。
僕はその辺だらしがないので、結構遅くなります。
なんで早く聞きたい方は友の会に入っていただけると嬉しいですね。で、私自身のモチベーションとしては、友の会の皆さんの支援のおかげで、友の会じゃない方の本と雑談ラジオも続けているというモチベーションなので、
はい、
ぜひ皆さんに入っていただけたりすると、モチベーションが保たれます。
はい。
あと、前回の友の会とかは、私がものすごくくよくよしていて、
そうですね。そうでしたっけ？
はい。NHK のラジオ番組を自ら辞めた話とかをしていますので。
あ、そうですね。
はい。あとは、下半身がダメになってる話とかもしましたので、よかったら聞いてみてください。
そうですね。僕が下ネタを話しました。
そういえばさ、小泉さんが前回さ、友の会で話すって言ってたけど、はい、話忘れた話がありましたね。
ああ、お腹壊した話をね、でもあれよくよく考えたら、ちょっと詳細に情報を話しすぎちゃって。
はい、やめますか。
わかる人には、あそこだなってわかっちゃうから。
やめましょう、じゃあ。
そう。そう
じゃあそれは、お詫びして、ちょっと途中まで話しちゃったので、ちょっとそのことはなしにってことで。
すみません。あとです
ね。ご容赦ください。
宣伝なんですけど、映画秘宝発売中の8月号で、
はい。
ですね、思い出の映画監督集っていうところに、 と、あと韓国映画の汚職刑事公特集のところで、文章を書かせていただいております。
小泉さん、そういえばアックスも読みましたよ。
アックス、私とジム
に車を、
そうですね、
そう、車をまた車を買おうとしてやめたんですね。
そう、買おうとしたら、あまりに調べたらボロすぎて、これは修理でものすごいお金かかるからやめた方がいいって言われてやめたんですよ。
小泉さん、車好きですね。
そうですね。
なんか、だって、お母様が普通の実用的な車も持ってはいるんでしょ？
そうです、そうです。
で、奥様は持ってないの？
妻もね、買ったんですよ、この前。
じゃあさ、一家で3台もあるの？今
4台あるんですよ。
え、4台もあるの？
そうですね。
かつもう1台買おうとしているの？
そうです、そうです。
なんて車長じゃない。
そうですね、まあ、安物ばっかりですよ。
いや、小泉さんって車がそんな好きなんだと思って、車好きの人はぜひアックス最新号のね。
そうですね、何しろ今乗ってる車が不便すぎて、これだともう何もできないんですよ。ただ乗るのが楽しいってだけの車なんですよ。
なんかでも釣り道具も入んないんでしょ。
釣り道具無理やり押し込んでるから人が一人しか乗れなくて、しかも釣りの道具も乗せるにしても釣りのスペースが足りないっていうね。なのに乗せてるっていう、何をやってるのか意味が分かんないんですよ。
ちょっとそのシュールの漫画みたいで面白いじゃないですか。
でも
乗り心地は面白いんでしょ？
すっごい楽しいんですよ。
その車で楽しいっていう感覚は自分にはないので新鮮でしたよ。
僕もね、今の S660 っていうのに乗るまで、あ、こんなに楽しいものだったのかっていうのは知らなかったんですよ。
でも人生も楽しいことがないとダメだからいいんじゃないですかね、その楽しい車を大事にすれば。
だからね、朝夕、移動、仕事場まで通う距離が楽しめるっていうのはとってもありがたいなって思ってるんですよ。
そうですね。あ、僕そういえばその車乗せていただきましたよね、新潟で、
ね。そうですね。
不思議な小ささと可愛さのある謎の車でしたね。
何にも乗らない。そう。しかもね、今ね、あれが絶版になったから、すごい今人気が高まってるんですよ。
じゃあちょっと売ったらすごい高く売れそうなんですね。まあ、
ただちょっとボロくなってるからちょいちょい傷がついてるのでそんなに高くないと思うんですけど。
じゃあもう二度と入手できない。
まあ、次買おうとしたらお金がかかっちゃいますね。
あ、じゃあ大事にしないとですね。
そうなんです。
そうなのか。いや、車はもう一台買うっていうから、まさか全部ですでに4台、
次5台目になりますね、我が家で。
でもそれも具体的に買おうとしているんですよね。
まあ、ただ高いと買えないから、いい安い中古が出たら買おうって思ってるんですよ。
そうなのか。でもきっと見つけてしまいそうな気がします。
そうですね。ただ自分もね、こんな文章書い3190文字ぐらいなんですけど、連載の分量が、
はい、
埋まるかなって思って書き始めた。足んないぐらいで。
そうですね。
車に対してこんな言いたいことがあったのかって自分でびっくりしました。
なんか生き生きしてましたよ。なんか、すごい不便なことを伝えながらも生き生きしてるし。
そうですね。
ほら、前のコラムでさ、
はい、
諦めようとしてるけど未練がすごくあった古本をなくしちゃった話。
そうですね。
あれも面白かった。
ありがとうございます。
文章ってやっぱ一生懸命自分に言い聞かせてるけど、やっぱし未練があるとか面白いですよね。だから今回の車に関しては、その買おうと思って買う気満々だったけど買えなかったっていう話を込みで、
はい、
なんか一つの短編小説読んだような気持ちになりました。
だからね、前々号の、あ、今回前号かな、その本をなくした時の巻末の近況で、もうすぐ車が買えそうですって書いたもんだから、買えなかったことが、なんかすごい恥ずかしかったんですよ。うん、
そうですか。え、あれ、結構連載されてますけど、本にならないんですかね。
本になっても売れないんじゃないですかね。
でも、なればいいんじゃないですか、とりあえずは。
まあ、泉荘201っていうタイトルなんですけど、創作と生活について書いたコラムです。
泉荘、そうか、そうですよね。でも、いや、今までも問題作いっぱいあったから、もう紙の方にしてほしい気がするな
ぁ。そうですね、今、まあ、
本当に。いや、話題になるんじゃないのかな
ぁ。いやぁ、あんまなんか、あそこだから誰もどうせ読んでないだろうって思って書いてる。
でも、アックスは紙の方を出すほどの余裕はないのかなぁ。
どうなんでしょうね。
その辺は無責任なことは言いませんけど、
売れれば出すと、うん、出してもらえると思うんですけど、売れないから出さないんじゃないですかね。
でもほら、本って今すごくリトルプレスって言って、とても勝負数だけどコツコツ読まれていくとかあるから、
はい、
なんか僕は愛される本だと思いますけどね、あれ本になったら。
ああ、ありがとうございます。
うん、楽しみにしてますいつも。
ああ、じゃあ次も頑張ります。
アックス来たら真っ先に読むようにして
ます。あ、そうでしたか。とりあえず。
はい。では、そんなことで、はい、ではでは、
どうも、お聞きいただきありがとうございました。
はい。ではまた。